はい、じゃあでは、夏休み終わって9月初めての彼ら会を始めたいと思います。皆さん夏休みの間聖書を読まれましたか？
はい。
ありがとうございます。はい、よかったです。ではですね、今日は、前回に続きまして歴代史上下を一緒に学んでいきたいと思います。この歴代史もですね、前のサムエル記、列王記と一緒に実は一つの本だったんですね、歴代史上下はですね。でさらに今日またこの後詳しく学んでいきますけれども、さらに歴代史はエズラ記とネヘミヤ記とつながってるんです。うん、ご存知でしたか皆さん。歴代史は終わり方が不自然なんですよ。なんかちゃんとこれで終わりっていう言い方をしてないんですね。うん、でその続きどこにつながってるかというと、エズラ記一章につながってるんです。だから歴代史を書いた人はエズラ記とネヘミヤ記も一緒に書いたんです。うん、で、このようにですね、今日は歴代史上下を一緒に学んでいきたいと思います。ではまず表題について皆さん見ておきましょう。じゃあ列王記のように歴代史の上下巻も単一のつながった作品だった。あ、今申し上げましたね、歴代史も同じく一つの書物だったっていうことです。サムエル記も列王記も同じでした。そうですね、これまた分けたのはいつなんでしょうか。そしたらサムエル記も列王記もいつ分けたんですか、上下で。そう、 LXS、70人訳聖書を書いた時にまた分けられてるんです、うん、ですね。で次、ヘブル語ではディブレ・ハイアミムという表題がついています。ヘブル語ではですね。でそれはどういう意味なのか、各時代の書事件の書という意味なんです。各時代の書事件っていう意味なんですね。でそういう意味で歴代史っていうふうに日本語ではなっています。正しい訳でしょうか、日本語では。歴代史はまあそれなりふさわしいですね、うん、はい。じゃあではですね、続いて著者なんですけれども、あ、著者でしたっけ、著者ですけれども、著者は誰でしょうか皆さん、ご存知ですか。歴代史は誰が書いたんでしょうか。じゃあさっきヒントがありました、歴代史は何と何と一緒だ、エズラ記とネヘミヤ記と一つのものだった。だから連作なんです。うん、じゃあそしたらエズラ記を書いた人、ネヘミヤ記を書いた人が歴代史も書いたっていうことになるんですよね。ご存知ですか皆さん、誰か。エレミヤじゃないんですよ。うん、じゃあ見てみましょうね。歴代史エズラ記やネヘミヤ記は言葉、形式、そして相対的見解において密接に関係している。うん、したがって著者が一人であることを暗示しているっていうことなんですですね。うん、はい、続いてですから、じゃあ例えばエレミヤが書いたとすれば、エレミヤはなぜ外されるのか。エズラ記ネヘミヤ記の歴史はエレミヤは知らないはずだからなんです。うん、だからエレミヤは外されるんですね。うん、じゃあ次、歴代史はエズラによって書かれたと思われる。ああ、皆さん、エズラはどんな人でしたか。皆さん、エズラはご存知ですか。エズラ記は何が書かれてますか。いつのことですか。エズラ記はバビロンから、バビロン捕囚から戻ってくる時のことです。ですからその前の、私たちが戻ってきた、戻ってくるよう、戻ってくる この時に至ったまでの歴史をもう一度まとめる必要があったんです。なんでこの後また出てきますけれども、エルサレムも荒れ地になっていたんです。だからイスラエルに戻って、エルサレムに戻ってきて、もうその城や神殿をまた再建築しないといけないけれども、ただ建物を建てれば国が建て直されるんですか？違うんですね。今に至るまでの私たち民族のアイデンティティや今までの歴史はどういうものだったかっていうのを振り返る必要があったんですよ。それで歴代史は書かれたんです。じゃあ覚えておいてくださいね。歴代史の著者は誰だ？エズラだということですね。はい、じゃあでは次、歴代史では城の概要です。こういう構造になっています。じゃあまず全体に少し見ていきましょうね。1章から9章まで、最初1章から9章まで、両面です、皆さん両面印刷です1章から9章までを見ていますと何が書かれていますか？イスラエル民族とダビデの系図ですね。イスラエル民族と、だからもう最初もう系図がずっとまた名前が並んでいくんですよ。私たち、ちょっと読み飛ばしたくなるよくわかりますね皆さんでもまあ別に飛ばしてもいいんですけれども、でも書かれた理由はちょっとね、知っておきましょうね。後でちゃんと見てみましょう。でこれは今ここにお前ちっちゃい約3000年の歴史と系図と先祖たち、だから今国自体を立て直すわけですから、私たちはどういう歴史を持った民族なのか、どういう国なのかっていうのを系図を記すことによって、その正当性を、その伝統をまた確立したいわけなんですね。だから系図が書いてあるんです。でそこはアダムから始まってるんです。それが大きな意味があるんですけれども、じゃあそして10章から12章はダビデの即位だから、もう歴代史上はですね、もうダビデの話ですほとんど。でもうあんまりこうちょっと編集されたものなんですけれども、これは後から書かれたので編集されたものなんですけれども、だいぶ、ちょっと編集されてて入ってない話もあるし、ここだけ載ってるものもあったりするわけなんです。でダビデの即位、10章から12章で、13章から17章は契約の箱とダビデの契約。これ皆さんどういう話かご存知ですか？契約の箱が戻ってきますね、エルサレムに。そこの話です。で契約の箱が戻ってきたわけですから、まず18章から21節、その国のなんていうんですか、私たちもすでにこれやったんですけれども、国が繁栄するんです。ダビデ王国の勝利と征服、でそれで22章から27章は当然ダビデは何を思うんですか？神殿建築を準備するわけです。そして王位継承の準備も始めるんですね。でそこから28章29章に行きますと、ダビデの遺言と死が描かれています。でこれを2つの部分に分けることができます。ここ1章から9章までが序論です。序論として、この歴史と系図、先祖たち、私たちの先祖は誰なのか、私たちの我が国の我が民族の歴史はどういうものだったのかっていうのをまずまとめています。でそれはダビデの王道、だからこのダビデが王様になるに至った、ダビデがなぜ王様になったか、ダビデはなぜ王としてふさわしかったかっていうのを、ここで言いたかったわけなんですね。でそのあとは後半です。後半はダビデの統治、ダビデはどういう統治をしたのか。ですからもうこの歴代史上はですね、もう全部前置きなんですよこれ前置きです。 だからダビデの王国の繁栄と契約の成就による、まあ契約の成就に対しての、まあ意味、うん、ということなんですね。じゃあそもそも皆さん、この、バビロン捕囚でバビロンに捕虜として連れて行かれた人たちはどこの国の人たちだったんですか？イスラエル民族の中でもなんていう国だったんですか？じゃあ復習しましょう、うん、ソロモンの後国はどうなりますか？イスラエル国はどうなりますか？ダビデ王国は2つに分かれますね。北王国は何て言いましたか？イスラエル王国。そう、そこの首都はどこなんですか？サマリア。サマリアで、南王国は何て言ってましたか？ユダ王国。ユダ王国の首都はエルサレムですね。じゃあ北イスラエルはサマリア、南ユダはエルサレムですね。でその後どうなるか、まず北王国イスラエルが、皆さんもう1ヶ月あって忘れてしまったんですね、うん、じゃあ北王国は先に滅びるんですね。ああもうほとんどっていうか、もう全くいい王様がなかったんです。もう偶像礼拝にもう走ってました、うん、神様のことなどをもう忘れてしまって、預言者たちを迫害していたんですよね、うん、決して言うこと聞かなかったんです、神様のね。でそれで北王国はなんていう国によって滅びるんですか？ああアスリアね、うん、思い出しましたか？アスリアっていう国によって滅びるんです、うん、でその後南王国ユダはちょっと持ちましたけれども、結局その当時の列強に挟まれて、神様のエレミアを通してのメッセージを聞かず、バビロンに頼るんじゃなくてどこに頼ってしまったんですか？自分たちの判断でエジプト。そうです、エジプトに頼ってしまい、でバビロンによって滅びるんですね。でそれで、ネブカデネザル王が3回もイスラエル、エルサレムを攻撃するんですけれども、第一次侵略の時に連れて行かれたのがダニエルなんです、うん、その身分の高い順でこう連れていくんですでダニエルが連れて行かれるんですね。だからその時ユダヤ王国の人たちがバビロンの捕虜となって、で、エレミアを通して与えられていた予言通り、何年経てば帰れるっていうふうに神様おっしゃってましたか？70年、70年経ちました、うん、70年経って戻ってくるわけですけれど、皆さんも70年って短いですか、長いですか？短い。さすが。でも皆さん考えてみると、これ長い期間なんですよ。一つ考えてみてください。じゃあその当時帰ってきた人たちほとんどはバビロンで生まれた人たちなんです、うん、で一生懸命働いて建物建て直したり神殿を建て直したりする人たちは大体誰ですか？バビロンで生まれた人たちなんです、ね、いくら若くてもなんか働ける人はいくら若くても60ぐらいなんでしょうね、うん、だからもうほとんどの人が、だから指導者一部を除いて、うん、長老たちを除いて、もうほとんどの人はバビロンで生まれた人たちなんです。だからもう私たちの国がどういう歴史を持っているのか、もうその親から聞いていたかもしれないんですけれども、全くわからない、あんまりそういう雰囲気に接してない、 昔のイスラエルがどういうものだったのか、ユダ王国がどういうものだったのかっていうのはもう頭では分かってるかもしれないけども、感覚的に情緒的に分からない人たちばかりだったんです、うん、ですからその人たちに私たち我が国はどういう国だったのかっていうのを、ダビデ王様がいてね、あ、その王様は神によって建てられてね、神様と契約を結んでね、もうそういうのをもう全部教えてるわけなんです。でその歴史、そのことを教えるために書かれたものなんですね、うん、だからこの歴代史上巻のテーマ、主題は何？ダビデ王党の王党と契約的統治、うん、契約的っていうのは誰と誰の契約のことですか？ダビデと神様の契約、あ、我が国ユダ王国と神様の間の契約、神様と契約を結び、神によって神様が立ててくださったダビデを通して私たちを統治してくださっていた歴史を今述べてるんです。よろしいですか、うん、大切ですね皆さん。ですからサムエル記、列王記とはまた違う視点から述べてるんですよ、歴史を、うん、また後でまた触れますね、それは。で、歴代史はですね、ですから実は上下の区別がなかったわけですから、歴代史は最初何から始まってるんですか？系図から始まってるんです。だから古代歴史の系図をどこから始まってるんですか？ユダ王国のその根元ルートをどこから探してるんですか？今これが意味があるんですけれど、じゃあ歴代史一章一節一章開いてみてください。どこから始まってるんですか？ん？アダム、アダムから始まってますか？うん、アダムから始まってるんです。しかし皆さん、イスラエル民族にとって信仰の祖先って言われてる人は誰ですか？神様との契約を最初に結んで、このユダ王国の祖先と、あ、イスラエル民族の祖先となった人、伝統的に誰って言ってるんですか？彼らは、私は誰の子だって言ってますか？アブラハムの子だって言ってるんじゃないですか、うん、ですから最近学んでるガラテヤ人の手紙にも、何を受けたらアブラハムの子になる？割礼を受けたら、うん、なんで割礼は誰の時に？アブラハムの時に初めて施されたものですから、彼らにとって自分たちの民族のアイデンティティを初めて確定してくれたのはアブラハムなんですよ。しかしアブラハムから始まってないんです。どっから始まってる？アダムから始まってる。これとても大きな意味があるんです。これ後で触れましょうね。ですから自分たちイスラエル民族の根元が、根っこがどこにあるんだ？アブラハムではなくてアダムにあることを強調しているっていうことは一つポイントです。ですね。じゃあでは神様の契約の、この神様はダビデと結んでくださったこの13章から17章の間の内容なんですけれども、神様がアダムと結んでくださった契約の核心、中心内容は、神様がこのあなたたち民族を支配なさるお方なのだっていうことを確認すること。まずなぜこれを確認する必要があったんですか？ダビデの先代王は誰だったんですか？誰でしたか皆さん？ダビデの前の王様、サウル、そうです、サウルですね。サウル王の時に、うん、何を失ってしまいましたか？神様に対しての信仰をもうほぼ失ってしまったんですね、うん、だからもっと遡っていきますと、獅子時代からなんです。獅子時代から何て言ったんですか？私たちも何が欲しい？王様が欲しいって言って、神様に聞き従うべきであることをやんわりと拒んだわけなんです、うん、 で神様はそれを多めに見てくださって、あの彼らの願いを聞き入れてくださって王様を立ててくださったわけなんですけれども、案の定王様の失敗によってイスラエル民族全体が失敗してしまったんです。ですからまずその神様との関係を回復する必要があったので、ダビデと契約を結ばれたということになるわけなんです、ですね。ですからダビデと結ばれた契約の中心内容のまず一つ目は、王である神様との神様がこの国を支配なさるっていうことを回復すること、うん、そしてもう一つはここで何が出てきますか。契約の箱、神様の立法の回復、言い換えますと神様の御言葉の回復、うん、今の私たちのその言葉はもっとグッときますね。立法というよりは、この前私、聖書研究ガイドの時に説明しましたけれども、聖書で立法という時は何を指す、だいたい4つのことがありましたね。覚えてますか。モーセの五章、新命記、聖書全体、そしてもう一つ実会、うん、こういう使い方があるっていうことだったんですよね、うん、ですから聖書で立法って出ると、これは聖書全体なのか、モーセの五書のことなのか、新命記のことなのか、実会のことなのかっていうのを見分けないといけないんですね。じゃあここでは立法っていうと神様の御言葉という意味で聖書全体のことを言いますね、うん、で、そのまず神様との神様の統治権の回復、そしてその次は神様の御言葉の回復、もっと言い換える御言葉に対しての信頼の回復、そしてもう一つが何か、犠牲制度の回復だったんです。犠牲制度の回復で、ダビデはこの契約に忠実でしたのでっていうことを説明しているんです。ダビデはこの契約に忠実であったので、神様から多くの祝福を受けたっていうことを述べています。ですから歴代史にはバトシェバの話は出てこないんです、ね、この編集目的に合わせて、うんうん、で私たちも神様の契約関係、神様の契約の関係を回復しないといけないということが分かりますね、うん、じゃあもう一回繰り返しましょう。3つのことを回復でした。契約関係を再び結んだということは何だったんですか。神様の統治権、神様の御言葉、そして犠牲制度。じゃあこれはそれぞれ何を意味するのか。私の人生の王は誰だ、私ではなくて神様であることを認め、そして神様の御言葉を愛し、その言葉を信頼して、その約束を信じて、そして犠牲制度の回復は何て言うんでしょうか。キリストの十字架、キリストのことを覚えていること。ああ、この3つはとても大切なことです。この3つのことが神様と私たちの関係を維持するためにとても必要なものなんですね。じゃあでは次、歴代史下に行きましょう。下の概要です。下はですね、また1章から9章はソロモンの神殿建築と繁栄となっています。ソロモン、ダビデが神殿を建築することは許されませんでしたね。彼は多くの地を自分の手につけてしまったので許されませんでした。ダビデの思いがあふれていたんですけれども、神様のために神殿を作りたいっていう思いがあふれていたんですけれども、神様が許しませんでしたね。で、その後のソロモンが建てることになりました。で、その話が出てきます。で、ソロモンの40年の統治の話ですね。ですから、1章から9章ですね。で、10章から13節、罪と王国分裂。ああ、悲しい歴史が始まります。うん、私たちがなぜバビロンに連れて行かれるようになったか、その歴史のその原因の元となる、うん、ところに行くわけなんですね。で、失敗はここからもうすでに始まっていたんです。で、14節から16節、朝の改革、
朝、王様の改革。ですから皆さん、この王国分裂の話が出てきますけれども、このバビロン捕囚に連れて行かれた人たちは北の王国でしたか南王国でしたか。南王国でしたね。ですからイスラエル、北イスラエル王国の歴史はここで触れてないんです。南王国ユダの歴史だけを触れてるんです。ですから南王国ユダの朝の改革、で17章から20章はヨシャパテの改革で、21章から28章は王たちの堕落と偶像礼拝、そういう改革の試み努力があったにもかかわらず堕落してしまった。で29章から32章はまた改革、イゼキヤの改革で、33章から35章はその間またいろんな失敗があったんですけれども、ヨシアの改革で、36章には悲しくも滅亡の話です。でこれをまた2つに分けてみてみますと、ソロモンの40年の統治とその後の南王国ユダ345年間20名の王がいたっていうことを、もうユダ王国の歴史をまとめているわけなんですね。その後はですね、でその歴史はどういうものだったんですか。堕落と改革の悪循環、そしてその後滅亡と補修。ああ、私はなぜバビロンに補修、バビロン補修となったのか、その歴史を今辿っているわけなんです、じゃあ次、これをこのようにまた見ることができるんですね。神殿建築と繁栄、そして神殿を汚して清めるの悪循環、そして神殿破壊と滅亡、補修、帰還、神殿再建、これどういうことかというとですね、皆さん、あと詳しく触れますけれども、歴代史は神殿中心の歴史なんです、神殿中心の歴史なんです。ですから、前に戻りますと、ここからも神殿の話が準備されていくわけなんですね。ダビデが契約の箱を取り戻して、でその契約の箱を置くための神様の居場所として神殿を建てたいって気持ちがもうすでにここからあったんですよね、でそれでその準備が始まって、現に行きますとソロモンがそれを建て、でその王国は分裂したものの改革を通して神殿礼拝を改革し、この朝の時にですね補修するんです、神殿で。ヨシャパテもそうでしたし、ヒゼキヤもそうでした。ヨシアは特に何をしましたか。神殿の奥の部屋から何を見つけたんですか。律法の書を見つけたんです、ね、だから神殿を怪我しては清めるのの悪循環だった。神殿を中心に歴史を述べている、ですからこの歴代史下は神殿を中心として見たユダ王国の歴史ということができます。繰り返します。歴代史下の主題は神殿を中心として見たユダ王国の歴史。一応ですね、神殿がどのように変わってきたのかっていうのをですね、ずっとまとめてきたんですけれども、ちょっとスライドには載せられませんでしたじゃあちょっと大事なところだけを押さえていきましょう。皆さん、原始神殿と言われているものがあります。原始っていうのは何ですか。一番最初の神殿の元となるもの、それは何か。エデンの東に置かれていたケルビンなんです。それが神殿の元になるものなんです。で皆さんちょっと想像してみてくださいね。そのエデンの東に置かれたケルビンは何で置かれたんですか。 漱石を見てみますと、神様なんでエデンの東に、エデンの東の方に追い出されたんですね、アダムとエバが。もうね、その命の木を食べてはいけなかったから、エデンの園から追い出されます。で、神様が彼らを追い出して、そこにケルビムを置かれ、炎の剣を持っている天使をそこに置いてくださったんですけれど、それは何でなんでしょう。何ででしたか。エデンに入ることができないようにっていう意味だったんですよね。じゃあそしたら皆さん、その絵を想像してみますと、大体その場面を描いた画家たち、中世時代の画家たちが描いている場面がですね、どういう場面かというと、みんな悲しみながら、アダムとエバがですね、涙ながらそこから、そのエデンに背を向いてこう出ていく場面を描いてるんですよ、うん、でも神様はもう入ってくるなよっていう警備員としてそこに置いてくださったのかっていうと、そうじゃないんです実は、うん、じゃあ神殿聖所っていうのは、じゃあその、モーセの時見ますと、神様が幕屋を建てるように命じられるんですよね。アラノで幕屋を建てるように命じられるんです。で、その目的、理由は何だとおっしゃってるんですか。私があなたたちのうちに住むためだとおっしゃってるんですよね。ですから神殿聖所っていうのは、神様が私たちのうちにおられる、その御臨在の場所なんです。神様と私たちが会うところなんです。ですから、その幕屋のことをですね、他の言葉では何て言うかとですね、開幕って言うんです。幕屋の幕と開は何か、会うと書いて開幕なんです。だから神殿聖所っていうのは、神が御臨在なさる場所としての意味があるんですね。ですからエデンの東に置かれていたケルビムは何ですか。神殿だったんです。聖所だったんです。アダムが神様に会いたくなった時にそこに行ったんです。うん、だから聖所、神殿の元となるものが、実はその原型は天にありますけれども、うん、しかし神様が人と会ってくださる場所という意味として、ケルビムもそこにあった。あの至聖所の中にありますよね、契約の箱の上にケルビムがありますよね、うん、そういった意味で神殿の原型、原始聖所と呼ばれています。エデンの東に置かれていたもので、その後は父祖たちはどのように聖所を建ててましたか。祭壇を築いたっていうのがありますよね。創世記5章の終わりに見ますと、主の名を呼び始めた、祭壇を築いて、うん、でヤコブもベテルで何をしたんですか。自分が枕にしていた石を立てて祭壇にして、聖所、祭壇聖所です、うん、でそれが、その祭壇聖所の木のその意味が劇的に現れている事件が何だったんですか。モリア山でアブラハムがイサクを捧げようとした、イエス・キリストの犠牲を表しているんですね。祭壇はそういうものなんです。でその聖所はまたどのように歴史的につながっていくか。モーセの幕屋、モーセの幕屋ですね。でその幕屋がカナンに定着して、シロっていうところにあったんです。でそれがペリシテに奪われてしまって、うん、でそれで、いろいろ回るんですけれども、ダビデがそれを取り戻すわけなんですね。でそこからソロモンが神殿を建て直し、建ててそこに置くわけなんですね。でそれで神殿の歴史がずっといくわけなんです。その後のことはちょっと省略しましょう、うん、でバビロンの時に壊れて、また再建築するわけなんですね、うん、でその後なんかヘロデの聖所とか神殿とかあるんですけれども、うん、ですからここで強調しているのは、神殿中心の歴史、神殿中心歴史というのは、ただ神殿という建物の歴史ではなくて、 あ、神様は私たちのうちにおられることを私たちが喜んで、うん、それを私たちが、喜んでそれに従って生きていた時の時と、そしてそうじゃない時のことを区別して述べているわけなんです。神殿中心悪循環、うん、でこれは歴代史下の概要だということなんですね。じゃあ皆さん、ではこの歴代史っていうのは歴史なんです。歴史です。じゃあそしたら歴史をどう見るか、うん、じゃあ一般的に歴史については3つの視点があります。3つの視点がある。じゃあ1つ目は何ですか。歴史は絶えず回る、繰り返されると見る循環的歴史観があります。うん、東洋がだいたいこういう歴史観を持ってるんですね。輪廻とかですね、そういう概念から。そして2つ目、何の意味も計画もない人間がある時点の中に投げ込まれたと見る、投げ込まれたと見る視点、うん、そしてそれを何て言うか、実存主義的歴史観っていうんです。実存主義っていうのは、これ人間だけが実存している、だから神の存在を認めない、うん、だから人間がこの世に、この世に、存在しているのは何の意味も目的も計画もない、だから進化論がこういう立場なんですね、うん、だからただその時に投げ込まれているだけだって、ただ偶然その時に生まれただけだ、うん、そのように見ている歴史観です。だからもう歴史は全部何ですか。そしたらこの視点から見ると全部偶然なんです、うん、そのなんか人の思いと計画とそういうのしかないんですね、うん、そして3つ目は始まりがあり歴史がある終わりに向かって進んでいると見る線的目的論的歴史観、うん、歴史は線だ、うん、線は必ず何があるんですか。始まりがある、始まりがある、そして何がある、終わりがある、うん、そしてその歴史には始めと終わりがあるように目的があると見る視点。聖書が持っている歴史観はどれですか。そしたら1、2、3、どれですか。聖書が持っている歴史観は一番下3つ目です、うん、始まりと終わりがある人間の歴史には、うん、そしてその歴史には目的があるということなんですね。だから聖書の神様、歴史の神様、歴史を作り上げていかれる神様、歴史を司る神様、ご自分を歴史の中に介入させる神様、うん、人類と個人の存在を歴史の中に絶えず、巻き込まれる神様、うん、だから神様は歴史の主として、歴史の主として、歴史に最初から最後まで関与していらっしゃる。だから本当の意味で人間の歴史は神によって導かれている。だからこういう歴史観は神様の存在、神様の臨在を忘れたらもう終わりなんです。神様の存在をそこから抜いてしまったら歴史は歴史じゃなくてただ混沌で無意味な繰り返しなんです、うん、ですから聖書が持っている歴史観を私たちは何て呼んでいるのか、救済史と言います。よろしいですか。聖書が持っている歴史観のこと、 その神様が目的としている歴史のこと、計画されている歴史のことを私たちは救済史と言います。
先生、
はい、
この一番最後の、
はい、
歴史の始まりなり終わりに向かってって書いてあるじゃないですか。
はい、
終わりはいつを指すんですか。
再臨ですね。
うん、
再臨で人類の歴史は終わるわけですから、うんうん、ですからここである終わりっていうことなんですね。とりあえず歴史観の説明ですので、とりあえずこれはね、うん、私たち政治的立場からするとキリストの再臨で人類の歴史が終わるということですね、うん、で皆さん、じゃあこういう歴史観に基づいて考えてみますと、バビロン捕囚となっていて神様の民だと言われていた人たちの歴史はもうその基礎から崩れてるんです。神様を見失ってしまったわけですから、死んでも崩されたわけですし、そうですよね。ですが彼らとしてはもう私たちが人間としてこの世に存在してこの歴史の時代を生きる意味を見失ってしまったわけなんです。だから選ばれた民としての存在のその根拠がなくなってしまったわけなんですね。で神殿も破壊されて、そして自分たちはどうなったんですか。撃たれて、奪われて、侮辱されて、故郷から離れて捕虜となってしまってるわけなんです。霊的には私たちも同じ状況なんです。で神様の栄光がとどまっていた聖女は汚されて破壊されたわけなんです。で今はもう自分たちの祖国に戻り、それを再建しないといけないんだけれども、じゃあ今神様はどこにおられるんだろう、うん、私があれだけ大切にしていた聖なる歴史は全部嘘だったのか、神様の約束は、神様の予言は、もう予言のことを知っていても自分たちの目の前にある現状があまりにもひどいわけなんです。神殿はその跡形もなく壊れてしまって、もうその自分たちの故郷は全部荒れ地になってしまって、で今私たちはここどこなのかって、うん、今私たちどこ生きてるんだろうかって、でこういう虚しさ疑問を彼らは持っていたわけなんです。でそういう疑問に対しての答えがこの歴代史だ、うん、彼らが今もう全部壊されてしまったと思っている彼らの民族、神様との約束の歴史はどこに行ってしまったんだろうか、もう跡形もなくなってしまったと虚しくなっている民族に対しての答えが歴代史だ。自分たちの歴史の源、根拠、その基盤、それが必要だったわけなんですね。ですから救済史の縮小版です、歴代史は。あ、この詩が間違ってますね、すいません。救済史の縮小版です、歴代史の記録はですね。じゃあ何も残っていない荒れ地で民族の基盤を築き直すために歴史的根拠と動機づけが必要だった、今説明した内容ですね。荒れ地で民族の基盤を築き直すために歴史的根拠と動機づけが必要だったわけです。昔の神様が私たちと契約してくださった予言を覚えて、ぜひこれを立て直そうっていう動機づけが必要だったわけです。いやみんなそれぞれ頑張ってじゃなくて、うん、でそして歴代史は イスラエルの歴史を神様の士官で、士官というのは歴史官で、再び書き直した救済師である、うん、ですからただ歴史を教育するだけでしたら、どっかからこう列王記とかサムエル記を探し出してそれを教えればよかったわけなんです。しかしそれだけではなくて、ちゃんと私たち民族がどういう民族なのかっていう解説が必要だったわけなんです。解説、事実だけを述べてきた、事件だけ、どういうことがあったかっていうのだけ述べてきた、そういう歴史書じゃなくて歴史の解説書が必要だったんです彼らには。ですから人間の王様たちの歴史じゃなくて神様の歴史が彼らには必要だったんです。だからサムエル記、列王記は何だったんですか？王様中心の歴史だったんですよね。そうじゃなくて神様の歴史観から見た私たちイスラエルの歴史っていうのを書き直さないといけなかった。じゃあ次、歴代史はサムエル記と列王記の歴史のみならず、旧約のすべての歴史を包括する救済史である。救済史っていうのがポイントです皆さん。あ、歴代史がサムエル記、列王記と区別されるポイントがここです。歴代史は救済史です。ですからこのように比較することができます、プリントを見ていただきますと、この表を作ってみました。じゃあサムエル記と列王記、そして歴代史を区別してみました。じゃあどのように違うのか。サムエル記と列王記は預言者の観点から書かれています。預言者の観点、しかし歴代史は祭司の観点から書かれている。この違いが分かりますか。なんで歴代史や祭司の観点から書かれてるんですか。神殿中心の歴史ですから、うん、そうですね。じゃあ次、サムエル記と列王記は政治の歴史です。政治史です、うん、政治史。歴代史は宗教史、救済史です。それからサムエル記、列王記は王座を中心に書かれています。王座、王様たち中心の歴史です。しかし歴代史は神殿中心の歴史だ。神殿の機能を考えるとよくわかりますね。罪をどのように解決するか、どのように処理されるのかっていうのが神殿でよく示されてるんですよね。その神殿、神様と私たちの関係をどのように維持してきたか、その歴史です。次、イスラエルとユダの歴史、両国の歴史だったんですよね。しかしユダ中心の歴史だ、歴代史は、そして次、人間の失敗の歴史だ。サムエル記と列王記は人間の失敗の歴史だ。しかし歴代史は神様の誠実さを記している。その悪循環があったんですよね。神殿を汚しては清めては、その繰り返しの中で神様は忍耐していらっしゃるっていう神様の誠実さ。そしてサムエル記、列王記はまた事実を記述します。歴史的ファクトだけ、しかし歴代史は解釈を記述しています。その歴史が持っている意味、そういうのを述べているんです。よろしいですか。じゃあでは、 まず歴代史はですね、失敗したアダム、この失敗したは何に失敗したことを表してるんですか、示してるんですか。神様との関係、神様を愛することに失敗したアダム、そのアダムから始まり偉大な解放者クロス、クラレンタにとってはある意味このクロス王は、ペルシアのクロス王はメシアだったんです。クロス王の釈放令で終わるんです。だから歴代史下の36章の23節を見ますと、22節23節を見ますと、このクロス王の釈放令で終わるんですよ。でそれで本が終わるならちょっと変じゃないですか、結末がないんですよ。だからでその続きの内容は絵面記につながっているということなんですね。ですからこのように自分たちの歴史のルーツをたどっていくんです、今。だから彼らの歴史の始まりはアブラハムではなくてアダムであり、現在の歴史は過去と断絶された何の根拠もないものではない。私たちはこういう伝統と歴史があるということをですね、はっきりしているわけです。でこれなぜアダムから始まってるのか、皆さん、アブラハムじゃなくて、神様と私たちの関係はどこから始まってるから、アブラハムから始まってるわけではないからなんです。アダムの時からこの神殿はもうその時から存在していたから、だから何に救済し、だから神様は私たちとどのように関係を結び、私たちを救おうとしておられるのか、私たちにはそういう使命があるんだ、その使命のために私たちは選ばれたんだ、そういう動機づけが必要だったわけなんです。じゃあ皆さん、今日の教会においても同じだと思いませんか。私たちセブンス・デイ・アドベンチスト教会のルーツ、セブンス・デイ・アドベンチスト天沼教会のルーツはどこなのか、どこですか、おこいら先生ですかどこですか、マルチン・ルーターですか、どこですか。私たちも同じくアダムなんですアダムなんです。これを皆さんはっきりしてください。いやいや、私たちのルーツはウィリアム・ミラだってそうやって極端に走る人がいます。いやいや、何言ってるんだ、私たちのルーツはみんなと同じくマルチン・ルーターだってそういうふうに言うかもしれません。しかし違うんです。私のルーツはアダムです。ですからこのアダムの話がただの神話だと困るんです。神話ではありません、歴史です。そのアダムの時から創世記3章の15節に記されている神様の救済の計画、そしてそれに従ってそれに伴った使命、それを私たちは持っているんです。そういう視点から私たちは信仰していかないといけないんです。それがないと私たちの基盤が崩れるんです。そこから始めましょう。じゃあ特にバビロン捕囚直後、祭司のエズラが記録したことから、イスラエル歴史のルートルーツを神殿から見出そうとしている、今説明した内容ですね。だから じゃあ皆さん、この神殿、聖女の歴史は何の歴史とその脈が同じかというと、罪の歴史と同じなんです。人間の罪をどうするかの問題で聖女が建てられたわけですから、ですから神殿が崩されることによってイスラエルの歴史も崩されたっていう考え方で歴代史は書かれてるんです。次、神様の居場所である神殿が完全に破壊されるまで神殿冒涜、裁き、神殿回復というパターンで歴史の過程を記述している、この神殿中心ですね。彼らが神殿をどのように冒涜し汚したのか。神殿を汚すとは何ですか。神様との関係を汚すということなんです。じゃあ皆さん、この関係を汚すということを人間関係に置き換えて考えてみましょうか。夫婦関係を汚すっていうのは何て言うんでしょうか。浮気ですよね。浮気ですよね。自分の妻がいるにもかかわらず他の女性と浮気をしてしまう、関係を結んでしまう、夫婦関係を汚すことになるわけなんですよね。神殿を汚すっていうのは神様とのそういう関係を汚すっていうことなんです。ですから神様はたびたびそういう罪を何て例えていらっしゃるか、勘違いしているとおっしゃってるんですよ。ですからその神様と私たちの関係を維持できるようにしてくれる装置が何だったんですか。神殿だったんです。罪を取り除くために。でその神殿の機能を、その神殿の中にある全ての出来事、行われる全ての出来事、その中で奉仕する全ての人、その人が着ている全ての服、その神殿に置かれる全ての器具、その全体は何を指しているか、誰を指しているか、キリストを指しているんです。私たちにとって神殿はキリストです。でヨハネの黙示録を見ますと、ヨハネはこう言うんです。私は天にいて神殿を、その神殿という建物を見ることができなかった。なんで？キリストが神殿だからと言ってるんです、黙示録を見ますと。でこういうパターンで神殿を汚し、神様との関係を汚し、それによって裁かれ、関係を汚すと裁かれますね。夫婦関係を汚してしまったらどうなるんですか。離婚です裁きです、でその神様は忍耐強く私たちを愛しておられるので、その神殿を回復する、そのパターン、このパターンがずっと繰り返されているっていうことなんですね。その繰り返しの過程として歴史を述べているのが歴代史だっていうことなんです。じゃあ最後にですね、ゼカリアという、劇的なある事件が起こるんですけど、ゼカリアという預言者が神殿の庭で殺されるんです。石で撃ち殺されるんです。でこれが歴代史下の24章の20節から22章に22節に書いてあるんですけれども、この事件をイエス様を言及されてるんです。マタイ26章23章の35節でここ見ますとですね、一つだけ、名前がちょっと違うんですよ。ここにはゼカリアって書いてあるんですけど、歴代史下には。マタイによる福音書にはザカリアって書いてあるんです。で、その父親の名前も違うんです。でも、それはマタイが何らかちょっとミスしてるんです。同一人物です、この二人は。ザカリアもゼカリアも同一人物です。で、殉教者として取り扱われてるんです。で彼らその神殿で血を、聖女で血を流した者たちが神に叫ぶ内容が黙示録に記されてるんですね。 いつまで神様は私たちが流した血にもかかわらず忍耐されるんですかって叫ぶんです。それは何、どういう意味なのか、どういう意味なのか。義人の血が、正しいものの血がたくさん流されたのに、象徴的にどこで流されたんですか。神殿で、そこに預言者たち、こういう殉教者たちの血だけが流されたんですか。神殿では動物の血もたくさん流されたわけなんです。その動物たちはみんな誰のことを指しているんですか。キリスト、キリストの血がたくさん流されたのにもかかわらず、あの人たちは神様との関係を回復するつもりはなく、まだまだあなたの神殿を汚してるんです。キリストの流された血潮をまだまだ彼らは汚してるんです。冒涜してるんです。神様いつまで忍耐なさるんですかっていうふうに殉教者たちが黙示録の6章の9節から10節叫んでるんです。で、彼らなんで叫んでるんですか。悔しいから叫んでるんですか。私があれだけ血を流したのに神様って怒ってるんですか。違うんです。まだあれだけの冒涜を受けてるのにもかかわらず、まだ忍耐してる神様を見てられないんです彼らは。苦しんでいる神様見てられないんです。で、歴代史はイスラエルの歴史と救済史、すみません、史がまた救済史のルートである神殿を再建の、神殿の再建命令で終わるんですね。これは象徴的ですね。神殿が汚されて壊されて破壊されて、もうみんな苦しんでいくけれども、何で終わるんですか。神殿を再建するようにという命令で終わっている。その命令は今日の私たちにも同じです。神様はあなたと私の間の汚された神殿を立て直しなさいと、荒れ果てているあなたと私の間に立てられていたその神殿をあなたの心に立て直しなさいと言わんばかりに歴代史は終わってるんです。で、その必死の努力が、その神殿を立て直すための必死の努力がエズラ記とネヘミヤ記に書かれてるんです。意味深いですね。じゃあ歴代史がこういう本であることを皆さん分かっていただき、いただいたでしょうか。私たちも、このイスラエルの人たちと同じように、私たちの故郷から離れて、私たちのふるさとどこですか、あの天の御国から離れて、今この罪の世界で生きているものです。で、イスラエルたちがエルサレムに戻ってみたら荒れ地になっていた。もう昔のそういう栄光は何もない。で、私たちの現状も同じですか。同じです。神様の聖書の約束はとても素晴らしいけれども、私の現状、現実を見てみるととても悲惨です。私の心もう崩されている。私の心の中に 神様の居場所があるか、ああそうではないかもしれない。私の生活、人生はどうなのか、もう壊れかけている。その中に神様おっしゃるんです。神殿を立て直せ。そのことを私たちが一緒に心にかけてですね、この信仰の歩みを続けていくことができたらと思います。必ず神殿はもう崩されることがありません。キリストが全てを回復してくださったからですですね。そのキリストの居場所だけを毎日私たちの心の中に立て直しましょう。補修しましょう。じゃあ、では、今日はここまでにしたいと思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今 今日の歴代史の学びを感謝いたします。私たちはイスラエルの人たちと同じように神様との関係を怪我してしまった罪人です。しかし今切に願います。どうか私たちにあなたの居場所を立て直させてください。私たちの心にどうかあなた様がいらしてくださいますように、あなたとの聖なる関係を持ってこれからもあなたを信頼し愛して歩んでいくことができるようにしてください。また私たち教会がその神殿を再建する先頭に立つものとなるようにしてくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。